皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御声に耳を傾けるひとときを持っていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。今日の聖書箇所で、神様はモーセを通してイスラエルの民に引き続き、命令を与えています。ここではイスラエルの民に向かって、神様の子供でありまた聖なる民であることを語られ、また死者を弔うための古い習わしに従ってはならないことや、また汚れた食べ物を食べてはならないことなどが命じられています。
申命記14章1節から21節。あなた方はあなた方の神主の子供である。死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を反り上げたりしてはならない。あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。あなたは忌み嫌うべきものを一切食べてはならない。あなた方が食べることのできる獣は牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、ノヤギ、クジカ、オオジカ、ノヒツジ、およびひづめが分かれ完全に二つに割れているもので、反芻するものはすべて食べることができる。あなた方は自然に死んだものを一切食べてはならない。あなたの町囲みのうちにいる在留異国人にそれを与えて、彼がそれを食べるのはよい。あるいは外国人に売りなさい。あなたはあなたの神主の聖なる民である。子ヤギをその母の乳で煮てはならない。
ではここで神様は私たちに何を教えたいと願っておられるのでしょうか。まず1節と2節を見たいと思います。ここで神様が私たちをどのように思っておられるのか、またどのようなものとして呼んでくださっているのかを見ることができます。神様は様々な命令の前にまず、あなたたちが神様の子供であるということを語っておられます。また2節では神の聖なる民であること、また神様があなたを選んでたくさんいる人たちの中からあなたを選んでご自分の宝の民とされたというふうに語っておられます。私たちも自分自身で救われたものではなくて、神様がたくさんいる人たちの中から私たちを選んで、神様の子供とされましたし、また聖なる民として世から取り分けてくださいました。そして私たち一人一人に向かって、自分の宝だとそういうふうに呼んでくださるお方なんですね。この後にはたくさんのこの世の汚れたものから、また世の習わし、悪い神様が喜ばれない習わしから身を避けることがたくさん命じられていますけれども、何よりも私たちがまず初めにこう身につけなければならないのは、この新しい身分をはっきりと自分の中に刻み込むことです。私たちはイエス様を信じる前までは罪の意識があまりないままに、たくさんのこう神様に喜ばれないことをしていたかもしれません。しかし、イエス様を信じることによって逆に自分の中の罪が明らかになって、毎日自分の罪と戦う必要が出てきたんですね。その時に、私たちはどうしても自分の罪深さばかりに目がいってしまって、何とかして罪から離れようとするんですけれども、なかなか罪に打ち勝つことができない、そのようなジレンマを感じることがあるんですけれども、順番があるんですよね。私たちは罪と格闘する前に神様に近づくことがまず一番大切なことです。私たちが神様に近づけば近づくほど、私たちは罪から離れようという、こう思いも出てきますし、また罪と戦う力もそこから全ては出てくるのです。私たちは何よりも自分が神様から見てどのような存在であるのか、また 自分がどれほど愛され、また宝のように扱われているのかを日々神様に教えてもらうことが必要です。よく知られている令和なんですけれども、新島城の話があるんですね。新島城は同志社英学校というものを初めに設立しましたけれども、こう拡大するに従ってさまざまな問題が出てきました。で、まあ、人を育てていく上で、卓球が足りなくなったので上級組と下級組を合併させようとしたんですけれども、うまくこの説明が生徒になされていなくて、そのためにこう上級組の人がボイコットを起こしたんですよね。学校に抗議をしたんですけれども、学校側が聞き入れないので無断欠席、集団欠席をしました。本来その規則を破った、集団欠席をしたということに対しては処罰をしなければならなかったんですけれども、まあ、もちろん学校側の対応にも問題があったわけなので、この生徒たちだけを罰することがいいのかどうなのか、こう揉めに揉めたわけです。そこで、その当時校長だった新島城はとても心を痛めたので、朝のチャペルの時間に全部の全校生徒とまた教員の前でこの問題に触れて、こう自分は本当に生徒を責めるわけにもいかないし、またその措置を決めてしまったこう幹部たちを責めるわけにもいかない、でも校則も守らなければならないので自分自身を罰しますと言って、木の小枝で自分の手のひらを叩き始めたんですよね。それでそのことにとてもびっくりしてこう静まり返ったんですけれども、こうついには本当に前にいた生徒たちがやめてくださいというふうにこう止めて、ではこの問題についてはもうこれで解決したということで納得してもらえますかと言って、この問題はこう終わりを迎えたんですけれども、私たちも本当に自分たちが当たり前のようにしていることが、ここではさまざまな問題があって、生徒たちだけが罪を犯したわけでもなく、また学校側にも罪の問題があって、いろいろなところに罪があったんですけれども、この新島城はこう自分がこうキリストに倣って自分自身がそのすべての罪の責任を負うことによって校則を破ることもなく、また生徒たちを苦しめたり、また学校側を無駄に批判させたりすることもなく、とても本当にこうイエス様の立場に立ってすべてのものを和解させたわけですよね。私たちもこのように神様に扱われたということを知る必要がありますね。私たちがこういろいろなことを罪を犯してしまったり、こう苦しんだりしているのを神様はご存知で、イエス様がそのために逆に責めを負ってくださったので、私たちはそこから許されました。私たちは罰を受けることもなく、本当にただ無条件で許される、そのような特権に預かった。そのことを知れば知るほど、こうそれまでやめることができなかった罪やさまざまな問題から、私たちは自分で自由になることが、神様の力によって自由になることができます。私たちもこの日々、この神様の愛、神様が私たちのために何をしてくださったのか、また神様がどれほど私たちを愛してそうしてくださったのかを知るときに、日々罪からこう解き放たれて、またこの世の流れからに逆らって歩むことができるようになることを覚えたいと思います。もちろん罪の問題一つ一つに対応していくことも大切なんですけれども、何よりも私たちが神様から力をいただかなければ、人間の力でそれに打ち勝つことはできないことが自分自身でもよくわかっているので、神様の愛をいただきながら、神様の愛を自分はどれほど受け、また自分がどれほど神様の宝とされているかを宣言しながら、罪と日々罪と戦う力をいただきたいと思います。また2番目に、私たちはこの世の流れに流されない訓練をすることが必要です。この後全体的に書かれているのは、その当時は当たり前のようにされていた慣習から身を避けることが命じられています。この食べてはならない動物というのは、もちろんイエス様が来られたことによって成就して、このような縛りの中に私たちはいないんですけれども、 例えばこの本当にこの死者を弔うために自分の身を傷つけること、また本当にこの世では当たり前のように思われている風習慣習、またこう習わし、そのようなものから私たちはそこから取り出されて神様と共に従って歩んでいくので、神様が喜ばれていないと分かったものについては本当にそこから離れる、またそこにこう同じように流されないという決心を日々この世の中にあってする必要があるんですね。私たちは本当にこの神様の愛をいただいた後、そのようにこの流れに逆らって、この流れに、全部が流されてしまうのではなくて、これは神様が願っておられることなのか、それともこれは神様が願っておられないことだけどしょうがなくやってしまうのか、そのようなこう一つ一つのことに対して神様が願っておられることなのかどうかを吟味しながら歩むことが私たちにはできることですね。ですので私たちは本当に一つ一つのことについて、またみんなが当たり前のようにやっていることであっても、もし神様が願われていないと思われることについては、はっきりとこうノーを言えるように小さなことから訓練していきたいと思います。そうすることによって、やがて来るこの大きなこう試練に対して、大きな問題に対しても神様に従うことができるようになる、その小さな訓練を積み重ねていかなければ、大きなことに対してこう勝利することができなくなってしまうんですね。ですので私たちは日々小さなことから神様に喜ばれることを選び取っていきたいと思います。みんなと一緒になって悪口を言わないようにしようとか、みんなが不機嫌でも自分は笑顔でいようとか、神様にこう示されることは日々あると思うんですけれども、そういう小さなことから実行していくことによって、神様の国を広げていく小さな働きを始めていくことができるので、今日ぜひ小さなことから神様の民として、また神様に宝とされているものとして、この世で証しをしていくものとなることができますようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてく主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。